こんにちは。関西学院大学総合政策学部山中ゼミの金城明子です。私は宝塚市にお住まいの米久博子さんにお話を聞きました。どうぞお聞きください。
関西学院大学総合政策学部3回生の金城明子です。阪神淡路大震災直後、警察官の方々はたくさんの被災者のために動き回りました。避難している家族を思う暇さえなかったことでしょう。私は今回、警察官の旦那さんを支えた妻、米久博子さんにインタビューをしました。米久さんは被災直後、どのように家族と向き合ってきたのでしょうか。私の叔母にあたる米久さんは当時、宝塚市のマンションに住んでいました。宝塚警察で勤務していた旦那さんが泊まり込みのお仕事中で留守にしている中、被災されました。10歳と5歳のお子さんと米久さんの3人は無事でしたが、旦那さんの安否確認がなかなかできず、しばらく不安な時間を過ごしていたそうです。そして夜の22時、やっと連絡が入り、旦那さんは無事だということが分かりました。
その夜の10時までは元気かどうかっていうことは分からずじまいで、正直心配やから宝塚警察に行って確認しようと思ったけど、ちょうどその小玉病院の前に待ってる時、警察の人たちがすごく慌ただしく、あ、次搬送されてきたとかって、もうなんか遺体を搬送しているような会話が聞こえたので、ああこれはもう警察の人たちも大変な状態やから、家族って言うてる場合じゃないなって自分で判断して、宝塚警察に行くのはやめました。で10時の時点でおじちゃんが元気っていうことも分かったので、翌日やっぱり大阪に避難しようと思って、でもそれ行くまでが大変で、翌日にマンションの一人の男の方がマンションの玄関前でラジオを置いてくれてて、もういろいろ流してくれてて、電車は全部止まってるけど、阪急電車がかろうじて川西から出てるっていうのを聞いて、じゃあ足がないから川西まで歩いていこうって思ったけど、10歳と5歳の子を連れて果たして行けるかどうか不安があったけど、あの住民の方に、米久さん、この5歳の子は絶対無理って、もうその時点で中山はガスが漏れてるって、であっちこっちもう道路が割れてるから歩ける状態じゃないはずって言われて、絶対行くのは無理って言われたけど、家の中のあの余震に耐えることを思ったら、途中まで行ってもダメやったら帰ってきますって、半分賭けの状態で翌日、10歳と5歳の息子連れて川西に向かって歩いていきました。
警察官の旦那さんは震災発生後、泊まり込みの過酷な仕事をしながら、少しでも休みがもらえれば家族に会いに来ていました。寝る間も惜しんで家族が避難している大阪の家に行き、子供と遊んだ後すぐ仕事に戻るという日々が続いたそうです。ある日、米久さんは旦那さんにお仕事の内容を聞いたことがあります。自分の子供と同じくらいの年齢の小さな遺体を運ぶことが一番つらかったと涙を浮かべて話していたそうです。震災から1ヶ月が経ち、宝塚で住むことができるようになっても、まだまだ苦労は続きました。特にお子さんの心の変化を見るのは辛いものがありました。しかし米久さんはいつも笑顔でお子さんと接することを意識していました。
幼稚園行って迎えて、その幼稚園から坂瀬川の駅歩くまで、なんかもう周りはとにかく何かしら倒壊家屋とかブルーシートがすごいかけられてる状態だったから、いつもそういう暗さが嫌で、龍二郎の手をつなぎながら何かしらいつも歌歌ってた。この5歳の龍二郎はトイレがドアを閉めて一人で入れん、6年生小学校の間ずっと一人の空間っていうのが、多分それは2人とも耐えられなかったと思う。で10歳の健一郎はその2月13日か大阪からやっぱり宝塚に帰るって言った時に、大阪駅の改札のところで宝塚に帰りたくないって もう本当絶叫のように泣いて、うん、お父さんと一緒に迎えに行ってて家族4人やったけど、すっごい電車に乗ろうとしなかったから引きずるように改札入ったの覚えてる、うん、だから2人の症状っていうのはそんな感じ、うん、その時やっぱり自分の感情を出す前にこの子供たちの変化をやっぱりずっと察知してたから、どうしたもんかって、なんとかそれにばかりやっぱり目配りがいってたと思うし、で宝塚小学校はやっぱりそういう被災の部分もあったから、先生たちも小学校に行ってからは結構子どもたちの様子を、まあ、震災の時期になれば特にカウンセリングの先生もいてたり、親のそういう相談も受けてくれてたから、その下の子がトイレ入られへんということ もう正直に伝えたら、うん、やっぱりずっとケアしてくれてた、うん、どうですかという様子をしょっちゅう聞いてくれて、